半七取物帳薄雲の五番岡本喜道一。ある日、例のごとく半七老人を赤坂のうちに訪ねると、老人はあたかも近所の御開所から帰ってきたところであった。あなたは碁がお好きですかと私は聞いた。いいえ、別に好きというほどでもなく、いわゆる神酔い床将棋のお仲間ですがね、と半七老人は笑った。ご承知の通りの暇人で、体の始末に困っている、と言って、毎日当てもなしにぶらぶら出歩いてもいられないので、まあ、暇つぶしに出かけるというだけのことですよ。それから糸を引いて、碁や将棋の噂が出ると、話のうちに、老人はこんなことを言い出した。あなたはご存知ですか？下屋坂本の養玉院という寺を。養玉院、と私は考えた。ああ、誰かの葬式で一度行ったことがあります。下屋の豊住町でしょう。そうです、そうです。豊住町というのは明治以後にできた町名で、江戸時代には五義手町と言ったのですが、普通には下屋坂本と呼んでいました。本当の名は金光山大覚寺というのですが、総津島守の息女、養玉院の法名を取って、養玉院ということになりました。この寺に高尾の碁盤と将棋盤が残っているのをご存知ですか？知りません。吉原の三浦屋はこの寺の檀家であったそうで、その縁故で高尾の碁盤と将棋盤を収めたということになっています。高尾は初代といい、二代目といい、確かなことはわかりませんが、ともかくも古いもので、私も一度見たことがあります。今でも寺の重機になっているはずですから、あなたなぞは一度ご覧になってもいいと思います。いや、その碁盤で思い出しましたが、ここにまた薄雲の碁盤というのがありました。それも養玉院にあるんですか？違います。その碁盤は深川六軒堀のざくろ伊勢屋という質屋から出たのです、と老人は説明した。ところでその碁盤については怪談めいた由来話がつきまとっているのです。ご承知の通り、高尾と薄雲。これが昔から吉原の遊女の代表のように言われていますが、どちらも京町の三浦屋の抱えで、その薄雲は玉という一匹の猫を飼っていました。すると、ある時その猫が何かにじゃれて床の間に飛び上がったはずに、そこに置いてある碁盤に、爪を引っ掛けて横手の金巻絵に傷をつけました。もちろん大きな傷でもなく、薄雲も普段からその猫を可愛がっているので、別に叱りもしないでそのままにしておきました。碁盤は金巻絵ですか？何しろその頃の花魁ですからね。その碁盤も私は見ましたが、すこぶる立派なものでした。生地は茅だそうですが、四方は黒の銅色で、それに桜ともみじを金巻絵にしてある。その巻絵と生地へかけて小さい爪の跡が残っている。それが玉という猫の爪の跡だそうで。爪の跡がなかったらなおよかろうと思うと、そうでない、 前にも申す通り、ここに市場の物語ありというわけです。ある日のこと、薄雲が2階を降りて風呂場へ行くと、かの猫が後からついてきて離れない。主人と一緒に風呂場へ入ろうとするのです。いくら可愛がっている猫でも、猫を連れて風呂へ入るわけにはいかないので、薄雲は叱って追い返そうとしても、猫はなかなか立ち去らない。普段と違って凄まじい形相でうなりながら薄雲の後を追おうとする。これには持て余して人を呼ぶと、三浦屋の主人も奉公人もかけてきて、無理に猫を引き離そうとしたが、猫はどうしても離れない。こうなると猫は気が狂ったのか、さもなければ薄雲を見込んだのだろうということになって、主人は脇差しを持ってきて猫の細首を打ち落とすと、その首は風呂場へ飛び込みました。見ると風呂場の竹窓の間から一匹の大きい蛇が這い降りようとしている。猫の首はその蛇の喉に食らいついたので、蛇もたまらずどさりと落ちる。その頃の吉原は今と違って周囲に田んぼや草原が多いので、そんな大きな蛇がどこからか這い込んできたと見えます。猫はそれを知って主人を守ろうとしたのかと人々も初めて悟ったが、もう遅い。薄雲はもちろん他の人々も猫の忠義を憐れんで、その死骸を近所の寺へ送って熱く弔ってやりました。その時に例の五番も一緒に添えてその寺へ納めたのだそうですが、それから100年ほど経って、明和5年4月6日の大火で、吉原閣内は全焼、その近所もだいぶ焼けました。猫を葬った寺もその火事で焼けて、それっきり再建しないので、寺の名はよくわかりません。しかし、どうして持ち出されたのか、その五番だけは無事に残っていて、それからそれへと、神塚の手に渡った後に、深川六軒堀のざくろ伊勢屋という質屋の蔵に収まっていました。この伊勢屋は古い店で、のれんにざくろを染め出してあるので、普通にざくろ伊勢屋。これにも由来があるのですが、あまり長くなりますから略すことにして、ともかくもこの伊勢屋では先代の頃から薄雲の五番というのを持っていました。物好きに買ったのではなく、商売の質流れで自然に引き取ることになったのです。そこで養玉院にある高尾の五番と将棋盤。これは今日まで別状なしに保存されているのですが、一方の薄雲の方は大いに別状ありで、それがために私どもも一汗かくような事件が出題しました。ここまで話してきた以上、どうで聞き流しにする相手でないと覚悟しているらしく、老人は一息ついてまた話し続けた。質屋の蔵にネズミは禁物です。父に取った品は預かり物ですから、衣類にしろ、書道具にしろ、ネズミにかじられたりすると面倒ですから、どこの店でもネズミの用心を怠りません。ところが不思議なことには、例の五番を預かって以来、伊勢屋の蔵にネズミというものがちっとも出なくなりました。五番には猫の爪の跡が残っているばかりでなく、おそらく猫の魂も残っているので、 ネズミの眷属も恐れて近寄らないのだろうという噂でした。昔はとかくにこんな怪談めいた噂が伝わったものです。またそういう因縁付きの品には、不思議に何かの事件が付きまとうものです。お話は文久三年11月、改めて申すまでもありませんが、その頃は幕末の騒がしい最中で、押し込みは流行る、辻斬りは流行する、つけ火は流行る。将軍家は2月に凋落、6月に寄付、12月には再び凋落の噂がある。猿若町の三芝居も遠慮の意味で、吉霊の顔見せ狂言を出さない。11月15日、今日は七五三の祝い日だというのに、江戸城の本丸から火事が出て、本丸と二の丸が焼ける。こんな始末で世間の人気は、はなはだ穏やかでありません。それにつけても、私どもの仕事は忙しくなるばかりで、今になって考えると、よくもあんなに働けたと思うくらいです。その23日の朝のことでした。本所立川通り、二つ目の橋のそばに屋敷を構えている、650石取りの旗本、小栗正之助の表門前に、若い女の生首が晒してありました。女は年頃22、23で、顔に薄あばたはあるが、垢抜けのしたいい女。どう見ても素人らしくない人相。髪は散らしているので、どんな曲げに言っていたかわかりません。その首は碁盤の上に乗せてありました。碁盤、薄雲の碁盤ですか、と私はすぐに聞き返した。そうです。例の薄雲の碁盤です、と老人はうなずいた。もちろんそれと知れたのは後のことで、その時はなんだかわからず、ただ立派な古い碁盤だと思っただけでしたが、何にしても、女の生首を碁盤に乗せて、武家の門前に晒しておくなどは、未曾有の珍事で、世間で驚くのも無理はありません。それについて、またいろいろの噂が立ちました。前にも申す通り、何分血生臭い世の中ですから、人間の首も今ほどには珍しく思われない。現にこの6月頃にも、浪人の首二つが両国橋の際に晒されていたことがあります。しかし、女の首は珍しい。そこでこの女も何か隠密のような役目を務めていたために、幕府方の者に殺されたか、上位組に切られたか、二つに一つだろうという噂が、一番有力でしたが、さて、どこのものか一向にわかりません。迷惑したのは小栗家で、自分の屋敷の門前に据えてあったのですから、かかり合いは逃れられません。橋の上にでも晒してあったのならば格別。この屋敷の前に据えてあった以上、何かの因縁がありそうに思われても仕方がありません。小栗家でもひどく迷惑して、用人の淵部新八という人が私のところへかけてきて、一日も早くこの事件の正体を突き止めてくれという頼みです。用人が来たのは、検視その他が済んだ後で、23日の夕方でした。用人の話によると、小栗の屋敷はどこまでもかかり合いで、女の首と碁盤とは、ひとまずその屋敷の菩提寺、亀戸の 自作寺に預けることになったというのです。全く関係のないものなら、とんだ災難です。昔は武家に首はめでたいと言ったそうですが、古い言い伝えに、元禄14年の正月元旦、永代橋際の大河内という屋敷の玄関に女の生首を置いていったものがある。屋敷中の者はみんなびっくりすると、主人は驚かず、たとえ女にせよ、年の初めに人の首を得たというのは、武家の吉兆であると言わって、その首の祠を立てたという話があります。昔の武家はそんなことを言ったかもしれませんが、後世になってはそうはいきません。縁もない人間の首なぞを押し付けられては、ただただ迷惑に思うばかりです。私もそれを察していたので、自分の縄張り打ちではありませんが、なんとかしてやることになりました。言いかけて老人は笑った。こう言うと大層男気があるようですが、これをうまく片付けてやれば、屋敷からは相当の礼をくれるに決まっている。時々こういう仕事もなければ、大勢の子分どもを抱えちゃいられませんよ。この年の冬は雨が少ないので、乾ききった江戸の町には寒い風が吹き続けた。その寒い風に吹きさらされながら、24日の朝から半七は子分の松吉を連れて亀戸の自作寺を訪ねた。小栗の屋敷の用人から頼まれてきたことを打ち明けると、寺でも粗略には扱わなかった。それはご苦労でござると、早速に奥へ通して茶化などを進めた。問題の首は小さい白木の箱に収めて本堂の仏前に置かれてあった。碁盤も共に据えてあった。ただし、その碁盤が名義の遺物であるかないか、またそれが深川のザクロ伊勢屋から出たものであるかないか、その当時の藩七はまだ何にも知らなかったのである。二人は線香の煙の中からかの二品を持ち出して、縁側の明るいところでいちいちに改めた。用人はあくまでも無関係のように言っているが、そこに何かの秘密がないとは限らない。藩七は住職に会っていろいろの質問を試みた後に、いずれまた参りますと挨拶して、門前町の下戸家道へ出た。いい塩梅に風がちっとなぎましたね、と松吉は言った。もう昼だ。そこらで飯でも食おう。藩七は先に立って近所の小料理屋の2階に上がった。あつらいものの来る間に松吉は小声で聞いた。親分、どうです、煮込みは。まだ見当がつかねえと藩七はキセルを下に置いた。首だけでも大抵見当はつく。あの女は確かに堅気の素人じゃねえ。どこかで見たような顔だが、どうも思い出せねえ。いや、それですよ、と松吉も一膝乗り出した。実はわしも見たことがあるように思うんですがね。親分もそう思いますか。二人の意見は一致したが、さてそれが何者であるかは、容易に思い出せなかった。やがて女中が運んできた膳を前にして、二人は寒さしのぎに一杯飲み始めた。話の邪魔になる女中を遠ざけて、 松吉はまた言い出した。一体この一件は、全く小栗の屋敷にかかり合いがないんでしょうか。病人は何にも心当たりがないと言っている。首になっている女の顔もかつて見たことがないという。しかし、それが本当だかどうだかわからねえ。そこでこの一件は、まず第一に、小栗の屋敷にかかり合いがあるかないかを突き止めることと、もう一つは、なぜあんな碁盤に首を乗せておいたかということを詮索しなければならねえ。小栗の主人は碁を打つのでしょうか。俺もそれを考えたが、用人の話を聞いても、住職の話を聞いても、小栗の主人は碁も将棋も嫌いで、そんな勝負をした試しはないというのだ。小栗家の主人正之助は31歳で、妻のお道との間に翔太郎お梅の子供がある。正之助の弟銀之助は今年22で、深川海蔵前の大瀬喜十郎という200石取りの旗本屋敷へ養子にもらわれている。正之助と銀之助は兄弟仲も悪くない。現に五六日前にも訪ねてきて、夕飯を食って帰ったと用人は話した。銀之助は碁を打つらしいが、それとても道楽というほどではないとのことであった。こうなると碁盤の方の手がかりはねえようだ、と半七は言う。もし小栗の屋敷にかかり合いがないとすれば、どこへか持って行く途中、何かの故障で小栗の屋敷の前に置き捨てて行ったと鑑定するのほかはねえ。碁盤は重い。その上に人間の首を乗せたのじゃ、おそらく一人で持ち運びはできねえ。一人は碁盤、一人は首、二人がかりで運んでいくにゃ、よほどの司祭がなけりゃならねえが。そうですね、と松吉も首をかしげた。何しろ昼間から怒りを下ろしちゃいられねえ。早く出かけよう。早々に飯を食って二人はここを出た。風の止んだのを幸いに亀戸の通りをぶらぶら来かかると、天神橋のたもとで、二人連れの女に出会った。女は柳橋芸者のお嬢と子さんである。芸者たちは半七らを見て会釈した。どこへ行く？天神様かへ、と半七は笑いながら聞いた。明日はお約束で出られないもんですから、繰り上げて今日ご参詣に参りました。お蝶も笑いながら答えた。半七は何か思い出したようにお蝶のそばへ過ぎ寄った。出し抜けに変なことを聞くようだが、おしんは相変わらず達者かえ。あら、ご存じないんですか？おしんちゃんはこの6月に引きましたよ。
ちっとも知らなかった。誰に引かされて。どこへ行った？
深川のザクロ伊勢屋の旦那に引かされて、あいおい町一丁目に家を持っていますよ。
あいおい町一丁目。エコインの近所だね。
そうです。
おしんは薄あばたがあったかね。
いいえ。
お嬢は子さんを帰り見ると、彼女もうなずいた。
おしゅんちゃんは評判の切れよしで、あばたなんかありませんわ。
そうだなぁ、と、半七もうなずいた。芸者たちに分かれて歩き出すと、松吉は後を見返りながら言った。誰の目も違わねえもので、あの女たちに会ったときに、わしもふっと思い出しました。例の女は、柳橋のおしゅんに似ていると。だが、今の話じゃ、おしゅんに薄あばたはねえという。 同じ仲間が言うのだから間違いはありますね。それを聞いてがっかりしましたよ。
俺も当てが外れてしまった、と半七はため息をついた。
あいつらの顔を見ると、急におしゅんを思い出して、こりゃあしめたと思ったが、他人の空にでやっぱりいけねえ。柳橋を引いてから放送をしたといえば言うのだが、例の女の顔は昨日今日の放送の後じゃねえ。だが、俺たちの商売に諦めは禁物だ。どうだ、帰り道だからエコイン前へ回って、おしゅんの様子をよそながら見届けようぜ。
おしんは愛用一丁一丁目に住んでいるとすれば、小栗の屋敷から三四丁を隔てているに過ぎない。何者かがおしんの首をそこまで運んでいくということがないとは言えない。
アバタがあろうがなかろうが、ともかくも一度は探索の必要があると半七は思った。
松吉は気のないような顔をして、親分の後についてきた。
エコイン前、エコイン前、と半七は独り言のように繰り返した。
キラの屋敷跡の松坂町を横に見て、一つ目の橋際へ行き着いて、愛用一丁一丁目のおしゅんの家を訪ねると、それは、竹本小牧吉という義太夫の女師匠の隣であると教えてくれたものがあった。
おしゅんだけに義太夫の師匠の隣に住んでいるのか。それじゃあ立川でなくて堀川だと半七は笑った。しかも二人は笑っていられなかった。
訪ねるおしゅんの家はいつか空き家になって、菓子屋の札が斜めに貼られてあった。
いやあ、空き棚だ、と、松吉は目を丸くした。
隣で聞いてみろ。
松吉は義太夫の師匠の格子を開けて、何かしばらく話していたようであったが、やがて忙しそうに出てきた。
親分、おしゅんのうちは、昨日急に所帯を畳んで、どこへか引っ越してしまったそうです。知らねえ人が来て、書道具をどしどし片付けて、近所へ挨拶もしねえで立ち去ったので、近所でも不思議に思っているということです。
ちっと変ですね。
引っ越しの時に、おしんは顔を見せねえのか、と半七は聞いた。
出し抜けにバタバタ片付けに来たので、近所隣でもよくわからねえのですが、どうも、おしゅんの姿は見えなかったらしいということです。
ここらで例の首を見たものはないかと、念のために聞いてみると、その噂を聞いて、五六人駆けつけたが、気味が悪いので誰もはっきりとは見届けずに帰ってきた。何しろ、薄あばたがあるというのじゃ、おしゅんとは違っているというのです。近所へ挨拶はしねえでも、家主には断っていったろう。家主はどこだ？
二丁目の住屋という酒屋だそうですから、そこへ行って聞きましょう。
二人はさらに、愛用一丁二丁目の酒屋を訪ねると、帳場にいる番頭は答えた。
おしゅんさんのうちでは、二三日前から引っ越すという話はありました。
そこで昨日の朝、知らない男の人が来て、これから引っ越すと断って、家賃や酒の代もみんなきれいに払っていきましたから、私の方でも別に詮議もしませんでした。引っ越し先は浅草の駒方だということでした。
おしゅんは柳橋の芸者だったというが、と半七は聞いた。
その棚受け人は誰ですね。
おしゅんさんの旦那は深川のざくろ伊勢屋だそうで、棚受けはその番頭の金兵衛という人でした。
おしゅんさんというのはどんな女でした。
商売人上がりだけに誰にも愛嬌を振りまいて
近所の評判も悪くなかったようです。私どもの店へ寄って時々に話していくこともありましたが、ひどくネズミが嫌いな人で、あのうちには悪いネズミが出て困るなぞと言っていました。おしゅんとネズミと、それを結びつけて考えても、差し当たりいい知恵が出そうもないので、他に二三の噂話を聞いた後、半七らは住屋の小僧に案内させて、おしゅんの空き家を一応改めたが、ここには何の獲物もなかった。ザクロ伊勢屋の亭主は船遊びが好きで、おしゅんが柳橋にいる頃から一緒に大川へ出たことがあるそうだと、住屋の番頭が何心なく喋ったのは天の与えだと半七は歩きながら言った。これから柳橋へ行って船宿を調べてみよう。案外の掘り出し物があるかもしれねえ。だが親分、例の首はおしゅんじゃなさそうですぜ。誰に聞いてもおしゅんにあばたはねえと言いますから。そりゃあそうだが、まあ、もう少し俺に付き合ってくれ。無理に松吉を引きずって、半七はさらに柳橋の船宿を訪ねた。ここらの船宿は大抵知っているので、その一件について聞き合わせると、ザクロ伊勢屋が馴染みの船宿は三州屋であるとすぐに分かった。三州屋の店の前には長番店を着た若い船頭が犬にからかっていた。おい、よしねえよ、と半七は笑いながら声をかけた。いい若え者が酒屋の御用じゃあるめえし。犬頃相手に日向ぼっこは面白くねえぜ。半七の顔を見て、徳次という船頭は笑いながら挨拶した。いいお天気だが、寒うござんす。まあ親分、お上がんなさい。いや、上がるまでもねえ。ちょいと店先で聞きてえことがある、と半七は店に腰をかけた。おかみさんは留守かい？ええ、ちょっと出まして。徳次は女中に指図して火鉢や茶を運ばせた。宅発送が来かかって、ここの店先で鐘を叩いて去る間、半七らは黙って茶を飲んでいた。隣の二階では昼間から羽歌の声が聞こえた。そこで早速だが、六軒堀の伊勢屋はこの頃も出かけてくるかえ、と半七は聞いた。おしゅんさんと時々に見えます。この間も枯れの実だと言って、上手までお供をしましたが、いや、どうも寒いことで。枯れの実なんていうのは今時流行りませんね。雪見だってだんだんに少なくなりましたよ。と、徳次は笑った。数人が少なくなったのだろう、と半七も笑った。おめえなら知っているだろうが、伊勢屋にひいきの相撲があるかえ。ありますよ。万力甚五郎で。万力甚五郎。二段目だな。大層力があるそうだが。力がありますね。全くの万力で、近いうちに幕へ入るでしょう、と、徳次は自分のひいき相撲のように褒め立てた。伊勢屋の旦那は万力に大変力を入れて、本場所はもちろんですが、深川で花相撲のある時なんぞも、毎日見物に出かけて大騒ぎ。万力もいい旦那を持って幸せだと、みんなに羨まれていますよ。伊勢屋の他に抱え屋敷はねえのか。十万石の抱え屋敷があったんですが、かわいそうにお出入りを止められてしまって、今じゃ伊勢屋が第一の旦那場です。
万力が抱え屋敷をしくじったのも、まあ伊勢屋のためですから、伊勢屋もなおさら万力の世話をしてやらなければならねえ義理もあるというわけで。今年の3月、伊勢屋の亭主幽平は、万力を連れて三州屋へ来たが、花見時ではあり、天気はいいので、大抵の芸者はみんな出払って、おなじみのお春もうちにいなかった。しかし、前からの約束でもないので、幽平はそれをかれこれ言うほどの野暮でもなかった。他の芸者二人と万力とを連れて、屋根舟を特時に焦がせて大川を登った。向こう島から土手へ上がって、今が花盛りの桜を一日見物して、日の暮れる頃にこぎ戻ってくると、あいにくに桟橋の際には2、3艘の船が落ち合って、伊勢屋の船をつけることができない。船頭同士が声をかけ合って、伊勢屋の一行は前の船の友を渡っていくことになった。幽平と芸者二人は挨拶して先に渡ったが、最後に出た万力甚五郎は船の中を横目で見ただけで何の挨拶もせずに渡り過ぎようとした。その船には二人の侍と一人の芸者が乗っていたが、花見帰りであるから、皆酔っていたらしく、侍の一人は声をかけて、挨拶をしていけと言った。それでも、万力は知らぬ顔をして行き過ぎて、今や桟橋へと足を踏みかけた途端に、一人の侍は、すと寄ってきて、万力の腰の刀を鞘ぐるみ引き抜いた。そうして自分の船の船頭に向かって早く出せと怒鳴った。怒鳴られて船頭は竿を取った。混み合っている中であるから思うように竿を張ることはできなかったが、それでも一軒ほどは横に開いたので、桟橋に取り残された万力はあっと驚いた。腰のものを取られたからである。武士はもちろん、力士が腰のものを取られるのも、決して名誉のことではなかったが、さらに万力を驚かしたのは、その刀は10万石の抱え屋敷から拝領の品であった。それを失っては屋敷へ出入りすることができなくなる。それを思うと、万力は顔の色を変えてうろたえた。あっと言っても、もう及ばない。相手の船は一軒余りも開いてしまったので、大表肥満の彼は身を躍らせて飛び込むことはできない。彼は実に途方に暮れた。その騒ぎに幽平も後戻りをしてきたが、これもどうすることもできない。こうなったら謝るのほかはないので、幽平は、早く謝れと万力に注意して自分の口を添えて詫びた。万力も幾度か頭を下げて平謝りに謝った。こっちの弱みにつけ込んで相手はこの刀を大川に投げ込むぞと脅した。投げ込まれては大変であるから万力はほとんど泣かぬばかりに弱り切って、結局は桟橋に両手をついて謝った。仮にも天下の力士たる者に両手をついて謝らせて、相手も胸が晴れたであろう。刀は船頭の手から無事に戻された。幽平はその船頭に相当の祝儀をやって別れた。まあ、そういうわけで、と。特次は話し続けた。私もそばに見ていたのですが、相手がお武家だからどうすることもできません。相撲取りの腰に刺しているのだから、大方屋敷の配慮者だろうと見当をつけて、手っ取り早くひったくってしまうなんて、なかなか喧嘩慣れているのだからかないません。
だが、万力というやつも愛嬌がね。なぜ最初に挨拶をしなかったのだ。それじゃあ怒られても仕方があるね、と松吉が口を入れた。それがね、松さん、と徳次はさらに説明した。万力も礼儀も知らねえ男じゃねえのだが、ちょいと面白くねえことがあって。というのは、伊勢屋の旦那のおなじみのお俊がその客の船に乗り合わせていたので。そりゃあ芸者稼業をしている以上は、どんな客と一緒に乗っていようと、別に不思議はねえ理屈ですが、万力にしてみると、自分の旦那のなじみの女が他の客の船に乗っている。それがなんだか尺に触ったので。もちろん尺に触る方が悪いのだが、根が正直で一本気の男だから、つい尺に触って不愛想になったようなわけで。当人だって、まさかにこんなことになろうとは思わなかったのでしょう。何しろ、相手の素早いには驚きましたよ。こっぱたもとの道楽や、すれっからしが多いから、うっかり予断はできねえ、と、半七は笑った。それでも、まあ、無事に済んでよかった。ところが、無事に済まねえんで、と徳次は顔をしかめた。そこはまあ、それで収まったのですが、その一件がいつか屋敷の耳に入って、天下の力士が拝領の刀を取られて、桟橋に両手をついて謝った謎とは、抱え屋敷の面目に関わるというので、万力はとうとう出入りを止められてしまいました。そうなると、伊勢屋の旦那も、自分が花見に連れ出してこんなことが失態したというので、今までよりも余計に万力の世話をしてやるようになったのです。伊勢屋は古い店で、新商もなかなかいいそうですから、その後ろ盾がついていりゃ、万力も困ることはないでしょうが、抱え屋敷をしくじっちゃ、仲間に対して幅がきかねえ。それを思うと、一概に羨ましいとばかりも言われません。当人は腹で泣いているかもしれませんよ。そうだろうなぁ、と半七もため息をついた。そうしてその相手の二人侍は何者だかわからねえのか。一人は本所のお旅所の近所に屋敷を持っている平井善九郎というお旗本ですが、連れの一人はわかりません。刀をひったくったのは平井さんでなく、連れのお武家の方でしたが、年頃は21、22で、小粋な人柄でした。まあ、次三男の道楽者でしょうね。おしんはその平井という侍とも馴染みなのか。別に深い馴染みというでもありませんが、まんざら知らないお客でもないそうです。何しろそんな船に乗り合わせていたおしんも災難で、本人のしたことじゃありませんが、自然に伊勢屋の旦那のご機嫌を損じるような羽目になって、その当座はちっともつれたようでしたが、芸者をさせておけばこそこんなことにもなるのだというので、この6月、急におしんを引かせる話になりました。おしんとしてみれば、災難がかえって幸せになったかもしれません。今じゃ川向こうの一つ目に囲われて、気楽に暮らしているようです。おしゅんに薄あばたはなかったかね。あの人は土地でも器量よしの方で、あばたなんぞはありませんよ、と、徳次は打ち消すように答えた。松吉は再び失望したように、半七の顔を見た。4親分、どうしますね、と、三州屋を出ると、松吉は聞いた。今日も、もう、やつ、午後2時過ぎで、寒い風が、また吹き出してきた。 強情なようだが、俺はまだ思い切れねえと、半七は考えながら言った。殺されたのはお俊で、殺したのは万力だ。五番はお俊のうちにあったのでしょうか。まあ、そうだろうね。伊勢屋は古い質屋だから、流れ物か何かでいい品を持っていて、それをお俊のうちへ持ち込んでいたのだろう。寒いのにご苦労だが、これから六軒堀へ行って、伊勢屋の様子を探ってきてくれ。用がす。橋の上で松吉に分かれて、半七はひとまず神田のうちへ帰った。いつの世でも探索に従事する者は、皆そうであるが、状況証拠と物的証拠のほかに、自分の判断力を働かさなければならない。茶の間の長火鉢の前に座って、半七は今日の獲物を胸の内に並べてみた。アバタの有無などに肯定するのは素人である。加害者は万力、被害者はお俊。この推定はどうしても動かないと彼は思う。木枯らしは夜通し吹き続けて、あくる朝は下町も一面に凍っていた。その五つ、午前八時ごろに松吉は寒そうな顔を見せた。なるほど親分の目は高え。やっぱりお俊らしゅうござんすよ。何しろあの五番は伊勢屋から出たものに相違ありません。近所の同商売の者に聞いてみると、ザクロ伊勢屋には先代から薄雲の五番というものがあるそうです。その五番には猫の魂が宿っていて、それを置くとネズミが出ないというので。そうか、わかった、と半七はうなずいた。酒屋の番頭の話じゃ、お俊はネズミが大嫌いで、あの菓子屋にネズミが出て困ると言っていたそうだ。そのネズミよけのまじないに、伊勢屋から薄雲の五番を持ち込んだのだろう。そこで、伊勢屋の主人というのはどういうやつだ。伊勢屋の幽閉は四十ぐらいで、女房のおかめは三十五。夫婦の間に子供はありません。あんまり万力を可愛がっているので、今に万力を養子にするのじゃねえかと近所じゃ言っていますが、まさかにそうもなりますね。万力は21で男もよし力もあり、人間も正直でおとなしいから今に出世をするだろうと世間じゃもっぱら噂をしています。その万力がどうして旦那の妾を殺したのでしょうかね。それについて昨夜もいろいろ考えたのだが、この一件は小栗の屋敷の次男坊にかかり合いがあるらしい、と半七は自信があるように微笑んだ。小栗の次男は銀之助、今年22で深川もみ蔵前の大瀬喜十郎という旗本屋敷へ養子に行っているという。これが平井という旗本の遊び友達で、例の花見の一件の時に万力の刀をひったくったのは、その仕業だろうと思う。これが多分、お俊にかかり合いがあって、万力は旦那への忠義と自分の遺恨とで、お俊の首を五番に乗せて、わざと本家の小栗の屋敷の前に晒しておいたのだろう。そんなら、銀之助も一緒にばらしそうなものですがね。ばらすつもりであったのを仕損じたのか、何か他に司祭があったのか、どっちにしても万力の仕業に相違あるね。しかし、相手は天下の力士だ。確かな証拠を挙げた上でなけりゃ、むやみに御用の声はかけられねえ。おめえはもう一つ働いて、銀之助の方を調べてくれ。万力の脇差しを取ったのは確かに銀之助か、またその銀之助がお俊のうちへ出入りしていたかどうだか、それをよく洗い上げるのだ。 わかりました。じゃあすぐに行ってきます。
松吉は受け合って出て行った。一足遅れて半七も家を出て、本所の小栗の屋敷に用人の淵部新八を訪ねた。そうして大瀬の屋敷へ養子に行っている銀之助の行状を再び詮議すると、相手が主人の弟であるから、用人も最初は何かと取り繕っていたが、半七が相当に詳しいことを探っているらしい口ぶりに脅されて、迷惑そうにだんだん打ち明けた。それによると、銀之助はかなりの放蕩者で、陽花の両親と折り合わず、あるいは不縁になりはしまいかと、内々心配しているとのことであった。ただし、おしんという女と関係があるかないか、そんなことは一切知らないと用人は言った。深川のお屋敷へはいつからご養子においでになったのです、と半七は聞いた。去年の秋からですと用人は答えた。まあ、一年は百分のような形で。それから表向きの披露をすることになっていました。そこで無事に行けば、この10月にはいよいよ披露をするはずだったのですが、どうも養子親との折り合いが良くないので、まだそのままになっているような次第で。したがって、また世間では大瀬の屋敷へ行ったことを知らないで、未だにこの屋敷にいるものと思っている人もあるそうです。万力もその一人かもしれないと半七は思った。しかし、うかつなことを言い出して、ここで用人らを騒がせるのは良くないので、半七は何にも言わずに帰った。その帰り道に半七はふと思いついて、愛生町一丁目の竹本小牧地を訪ねた。お春のうちの隣である。格子を開けると25、26の女師匠が出てきた。相手は女であるから、一層正直に調べた方が面倒でないと思って、半七は御用で来たことを言い聞かせると、小牧地は丁寧に家へ障子入れた。お稽古の邪魔じゃねえか。いいえ、誰も来ていやしませんと、小牧地は急いで茶を入れる支度にかかった。もう構わねえがいい、遊びに来たのじゃねえと、半七はすぐに用壇に取りかかった。実は、隣のお春の一件だが、あの女の旦那は深川のざくろ伊勢屋だね。
そうです。
伊勢屋は始終来るのかえ。
ちょいちょい見えるようでした。
旦那の他に誰か来やしねえか、若い男でも。小牧地は少し躊躇したが、半七の前で隠すこともできないらしく、正直に話した。
ええ。時々に若い男の人が、お武家さんのようでした。
泊まっていくようなこともあったかい。
泊まることはなかったようですが、いつも一人で来て、四つ隅まで遊んでいたようです。女中の話では、何でも深川の方の人だということでした。
女中は何というのだね。
女中は、おなおさんと言って、17、18のおとなしい人でした。うちはやっぱり深川で、大島町だとか言っていました。
昨日引っ越しをするときに、おなおもいたかえ。
おなおさんは見えなかったようです。後で聞くと、もう前の日あたりに暇を取って出て行ってしまったらしいということでした。
そうすると、おとといの晩は、お春一人で寝ていたわけだね。
そうかもしれません。日の暮れる頃に、どこへか出て行って、夜の更けた頃に帰ってきたようです。 私はもう寝ていましたから、よくは存じませんが、格子を開ける音がしましたから、その時に帰ってきたのだろうと思っていました。
格子を開けて帰ってきて、また出て行ったような様子はなかったかね。
さあ、と小牧吉は考えていた。今も申す通り、私はもう寝ていましたので、半分は夢見つつで帰ってきたらしい様子は知っていましたが、また出て行ったかどうだか、そこまでは覚えておりません。
時々に遊びに来るという若い武家について、半七はさらに詮議を始めた。
その武家というのは、お旬の色だろうね。
そうかもしれませんと、小牧吉は笑っていた。見たところ、粋な道楽肌の人でしたから。
相撲取りで出入りをするものはなかったかね。
伊勢屋の旦那が大層恋ひいきだそうで、万力というお相撲さんが来ることがありました。
万力は一人で来ることもあったかい。
一人で来たことはないようです。大抵は旦那と一緒のようでした。
いや、ありがとう。わからねえことがあったらまた聞きに来るとして、今日はこれで帰るとしよう。御用とは言いながら稽古所へ来て邪魔をしてすまなかった。こりゃ少しだが、おしろいでも買ってくんねえ。
辞退する小牧吉にいくらかのおしろい代を渡して、半七はここを出た。相変わらずの寒い風に吹かれながら、栄光院前へ来かかると、半七は呼び出しのサンタに会った。言うまでもなく、この当時の大相撲、すなわち、肝心相撲は、春場所と冬場所の2回で、冬場所は10月の末頃から11月にかけて、晴天10日の興行と決まっていた。その冬場所が終わった後で、呼び出しのサンタは江戸に遊んでいるらしかった。彼は半七を見て挨拶した。
親分、お寒うございます。冬場所は大層景気が良かったそうだね。世間が騒々しいので、どうだかと案じていましたが、おかげでまあ繁盛でした。
いいところでおめえに会った。少し聞きてえことがある。
恵光院の境内へサンタを連れ込んで、半七は万力甚五郎の詮議を始めた。
五。日の暮れる頃に松吉は帰ってきたが、その報告は小栗の用人の話に符合していた。大瀬の屋敷の養子銀之助は、その当時の旗本の次三男でありがちの放蕩者で、近所の評判も良くない。平井善九郎その他5、6人の遊び友達と連れ立って、処方を押し回している。万力の刀を取り上げたのも銀之助の仕業で、天下の力士に両手をついて謝らせたと、彼は自慢そうに吹聴していた。その一件の当時、その船に乗り合わせていたのは、確かにお旬であったが、彼女が伊勢屋に引かされた後、銀之助がその小宅へ出入りしていたかどうかは、よくわからないというのであった。しかも、以上の探索で、半七の腹は決まったので、その翌朝、八丁堀同心、熊谷八十八の屋敷に行って、異彩の事情を申し立てた。その許可を得て、彼はすぐに、深川の北六軒堀へ出向いて、ざくろ伊勢屋の主人、幽兵を番屋へ呼び出した。それと同時に、本所栄光院門前に住む、二段目相撲、万力甚五郎の宅を改めると、家財をそのままにして、万力は駆け落ちしたというのである。
その台所の床下から首のない女の死骸が現れた。まず、こんなわけで、これだけお話をすれば、もう大抵お分かりでしょう、と半七老人は言った。女の生首を五番に乗せて、武家屋敷の門前に晒しておく。事件はすこぶる珍しいのですが、その事情は案外に単純で、別に講釈をするほどのことはありません。それでも私たちにはわからないことがいろいろありますと、私はまだ手帳を広げていた。そこで伊勢屋の主人を調べたら、どんなことを申し立てたんです。さすがは大家の主人だけに、何もかも正直にハキハキと答えました。万力は抱え屋敷に申し訳ないと言って、腹を切ろうとまで覚悟したのを、幽閉がいろいろになだめて、まあ無事に済ませたのだそうです。それからお旬を引いて、本所に所帯を持たせ、いわゆる囲い物にして、幽閉が世話をしていました。前にも申す通り、お旬はネズミが大嫌い。その本所のうちにネズミが出て困るというので、例の五番を持ち込んだのですが、幽閉の話では、不思議にネズミが出なくなったということです。それで小半年は何事もなかったのですが、11月頃になって、お旬はしきりにどこへか引っ越したいという。そこで浅草の駒方の方に借家を探して、11月23日には引っ越すはずになったので、例の五番は一旦伊勢屋へ返すことになりました。その前日の22日の朝、万力が伊勢屋へ来た時にその話を聞いて、それじゃあ私が取ってきましょうと言って気軽に出て行きました。万力はそれぎり帰ってこなかったが、明くる23日は引っ越しの当日なので、伊勢屋から手伝いの人を出してやると、一つ目の橋の際に万力が待っていて、お旬さんはもう駒方へ行っているから構わずに道具を運び出してくれと言って、自分はどこへか立ち去ってしまいました。何にも知らない手伝いの連中は家主の酒屋に断ってお旬の家財をどしどし積み出して駒方の引っ越し先へ送り込むと、ここにもお旬は来ていない。まるで狐に化かされたような始末です。昼過ぎになってもお旬の姿は見えないので、手伝いの連中も待ちくたびれて深川の伊勢屋へ知らせに行きました。それは23日の7つ、午後4時近い頃で、もうその頃には小栗の屋敷の噂が深川へも響いていました。そこで幽閉ははっと思ったが、もう遅い。万力はやはり姿を見せないので、何が何やらわからない。うかつに立ち騒いでは外聞にも関わるので、密かに胸を痛めながら、幽閉はぼんやりと2、3日を暮らしていた。その他のことは何にも知らないというのです。こう言うとひどく手ぬるいようですが、相当の大家では世間の外聞というものを気にかけます。ことにそれが妾の一件だなぞというと、なおさら世間体を気遣うので、伊勢屋の主人もどうしていいか途方に暮れて、まあ、黙って成り行きを伺っていたのでしょう。こうなると、主人の幽閉に咎はないわけで、ひとまず自分の家へ下げてやりました。下手人はやはり万力ですね。万力は野州鹿沼在のもので、
それから江戸を立ち退いて、故郷のおじや兄に糸まごいをした上で、蓮行寺という菩提寺に参詣し、家代々の墓の前で切腹しました。人殺しの罪は逃れられないとは言いながら、年は若し、出世の見込みのある相撲を、こんなことで殺すのはかわいそうでした。万力の叔父の陣右衛門は、本人の遺言だというので、その書き置きを持って江戸へ出て、深川の伊勢屋へ訪ねてきました。万力が陣右衛門に打ち明けたところによると、22日に本所のうちへ御番を受け取りに行くと、お俊はもう引っ越しの荷造りをしていたが、女中のお直の姿は見えない。お直さんはどうしたと聞くと、もう暇を出したという。お直さんがいては邪魔になるからだろうと、万力は皮肉らしく言うと、お俊は何にも返事をしなかったそうです。その場は無事に御番を受け取って帰ったのですが、それから自分の家へ一旦帰って、その御番を床の間に置いて、しばらくじっと眺めているうちに、急にムラムラと殺気を生じて、お俊の首を御番の上へ乗せてみたくなったそうです。御番の猫がたたったんですかね。たたったのかどうか知りませんが、急に殺す気になったのだそうです。もちろん、万力がお俊を狙っていたのは、今日に始まったことではないのです。と老人は説明した。お俊が旦那の目を盗んで、小栗の次男、銀之助を引きずり込んでいることを、近所に住んでいるだけに、万力はもう知っていました。お俊が駒方へ引っ越すと言い出したのも、万力に睨まれているのがうるさいからでした。万力は正直者ですから、お俊が旦那の目をかすめて、ふらちを働いているのをけしからぬ奴だと睨んでいました。ことに、そのふらちの相手が、小栗の銀之助で、こいつのために抱え屋敷をしくじっているのですから、万力にとっては仇も同様。いよいよ我慢ができないのは無理もありません。そこで旦那の幽閉に向かって万力は内々注意したのですが、あくまでもお俊に迷っている幽閉は取り合わない。そればかりでなく、この頃は万力を少しく疎んじるような景色も見える。それもおそらくお俊の残言に相違ないと、万力はますますお俊を憎むようになりました。もう一つ、幽閉は子供のないのを言い立てに、女房のお亀を里へ返して、お俊を深川の本宅へ引き入れるような噂がある。そんなことになれば、女房の里方の不祥事はもちろん、親類たちからも故障が出て、伊勢屋の店にお家騒動が起こるのは見えすぎている。忠義の万力としては、これも我慢のできないことです。それやこれやを考えると、万力はどうしてもお俊をそのままにしておくことはできないと、密かに覚悟を決めていました。どうせお俊を殺すならば、仇の銀之助も一緒に殺したいと思って、万力はその出入りを伺っていたのですが、あいにくいい機会がない。そんな屈託があるためか、この冬場所の万力は、白星四つ、黒星六つという負け越しで、大いに器量を下げました。そんなことで気をくさらしているところへ、お俊の引っ越し一件が出退したので、駒方へ引っ越すのは、自分の近所を離れて自由に銀之助を引き入れる了見だろう。
おなおに暇を出したのも、伊勢屋の方から回してきた受注では、何かにつけて気が置けるためだろう。そう思うと、万力はますます腹が立ちました。その矢先に、例の五番を見て、万力は急に殺気を帯びて。猫の魂が乗り移ったというわけでもないでしょうが、もう銀之助などはどうでもいい。今夜のうちにおしんを殺してしまおうと断然決心して、日の暮れる頃から愛を一を一丁目へ出かけて、おしんのうちのあたりを徘徊していると、どこへ行くつもりか、おしんは頭巾をかぶって出てきました。これ幸いと声をかけて、旦那は深川の平瀬に来ているので、私がお前さんを迎えに来たという。おしんも万力に対してはないない用心にしていたのでしょうが、そこが運の月というのでしょう。うっかり騙されて一つ目の橋の上まで来ると、人通りのないのを見すまして万力は不意におしゅんの喉を締めました。相撲の力で締められちゃたまりません。おしゅんは半死半生でぐったりとなったのを万力は背中に追って栄光院前の自宅へ帰りました。万力は男所帯で、うちには黒松という取り敵がいるだけです。その黒松に手伝わせて、おしゅんの首を切り落とし、死骸は床下に埋めました。これでまずおしゅんは片付けてしまいましたが、もしや銀之助が泊まりにでも来ているかと、万力は夜更けにおしゅんの家へ忍び込みましたが、誰もいないので虚しく引っ返しました。隣の小牧が、格子の音を聞いたのは、この時でしょう。それから、おしゅんの切り首を風呂敷に包んで、万力が引っかかえ、五番を黒松に持たせて、再び自分の家を忍んで出ました。最初は銀之助の屋敷の前へ置いてくるつもりで、深川のもみ蔵前まで行ったのですが、その屋敷は、たった一度見ただけで、しかも闇の晩なので、同じような屋敷が幾軒も並んでいると、どれが大瀬の屋敷だかわからなくなってしまいました。うかつに門違いをしては他人の迷惑になると思ったので、万力はまた引っ返して本所へ行って、小栗の屋敷の前に置いてきたというわけで。まあ、次男の恨みを本家に報いた形です。悪い弟を持ったために、本家はとんだ迷惑。思えば気の毒でした。そうすると、黒松という弟子も共犯ですね。師匠の指図で嫌とも言えなかったのでしょう。万力はいくらかの金を持たせて、夜の明けないうちに黒松を逃がしてやりました。黒松の故郷は遠州掛川在ですから、念のために問い合わせましたが、そこにも姿を見せない。多分、上方へでも行ったのだろうということで、とうとう行方知れずになってしまいました。黒松なんぞは、名も知れない取り敵ですから別に問題にもなりませんが、万力は二段目の売り出しですから、この噂が伝わると世間では驚きました。銀之助に対する恨みが混じっているとは言いながら、万力がおしゅんを殺したのは我が身の欲でもなく色恋でもなく、旦那に対する忠義の心から出たことですから、自然に世間の同情も集まるというわけでした。この前年、すなわち文久2年の4月にも
相撲の人殺しがありました。これは不動産と新狩りの二人が同じ力士の小柳平助を切り殺して自首した一件で、その噂の消えないうちにまたもや万力の事件が出題したので、いよいよその噂が高くなったのでした。そこで問題のアバタはどういうことになりました。前にも申す通り、私どもの商売には勘が働きますと、老人は笑った。その中にはとんだ勘違いもあるのですが、この時はうまく働きました。アバタがなかろうがあろうが、女はどうしてもお旬らしいと、私は最初から睨んでいましたが、やっぱりそうでした。お旬には薄アバタがあったのですが、それをおしろいで上手に塗り隠していたのです。後で聞くと、お旬は身だしなみのいい女で、朝は暗いうちにお化粧を済ませて、自分の素顔を人に見せたことがなかったと言いますから、そのアバタを隠すためには、本人もよほど苦心していたと見えます。殺された晩にももちろんお化粧をしていたのでしょうが、万力は顔の血でも洗ったために、初めて記事が現れたのではないかと察せられます。せっかく隠していたアバタの顔を死んだ後にさらされては、お旬も残念であったかもしれません。お家騒動を起こすつもりであったかどうだか、万力の片口ばかりではわかりません。しかし、そのくらいのことはしかねない女だという評判もありました。最後に残ったのは、例の五番の一下りである。それについて、半七老人はこう語った。五番は伊勢屋へ戻されましたが、いくら薄雲の由来付きでも、もうこうなってはどうにもなりません。伊勢屋ではそれを菩提寺へ送って、大勢の坊さんにお経を読ませて、寺の庭で焼き捨ててしまったそうです。その煙の中から、女の首をくわえた猫が現れた謎と本当らしく吹聴するものもありましたが、これはヨタに決まっています。銀之助はその年の暮れに本家へ帰りました。そうしてブラブラしているうちに、慶応四年の上野の戦争、下屋のあたりで死にました。と言っても、将棋隊に加わったわけじゃない。町人の風をして手ぬぐいをかぶって戦争見物に出かけると、流れ玉に当たって道端で往生。いかにもこの男らしい最後でした。